中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きですね、我が番組初の公開録音ということで神田川公民館の和室にてですね収録を行っているという感じでございます。はい、もちろんあのゲストは引き続き公民館神田川公民館長の南さん、はい、回し第二民事協の西良さんです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、
さて前回ですね、なんていう半田川地域、まあ、回し第二民事協の範囲っていうのは半田川と三原の一部と、松川でしたっけ、うん、ということで、やっぱり、前回の石峰とも同じようにですね、その高齢化の民生委員自体の高齢化の問題で、うん、人数の定員割れをしている問題と、やっぱりそこのその割にニーズは多岐にわたっているとか、あと情報共有が個人情報保護法の問題でなかなかデリケートになっていて動きが取りづらいっていう話は一応に共有できたかなということでございますが、今日はそこの福祉課題と公民館の話っていうところにちょっとシフトしていこうかなと思っています。じゃあ南さんからお話を聞きましょうか。最初は公民館活動としてはその場所を提供するっていうところが一つの公民館活動の柱だと思っているんですが、この西浦さんがおっしゃっていたようにですね、この場所を提供してまあ来てくれる人っていうのは地域活動に協力をしたり、あるいは参加をする人っていうのが見えているんですけど、この独居の問題、孤独死の問題っていうのを考えると、じゃあそういう人たちをいかに見つけていくかっていうことと、この箱である公民館の連携っていうところが見えると少し今日はいいかなと思ってるんですけど、前回の印象から含めて今言えることって何かありますか？
そうですね、公民館も、まあ昔と比べると地域課題に対してしっかり拠点としてなりなさいということは言われてきているんですね。
あ、それは市側からも一応そこは課題として、はい、活動してもいいよということは言われている。
はいはい、ただまあその現状把握だったり、具体的なアクションというのはなかなかこれまで効果的に示せてこなかったかなというのは実感しています。まあ、その中で定期的に使っている民生委員さんとか、自治会さんと話を聞いて、まあ前回の、ね、話も聞いて、公民館は子どもから、じいちゃんおばあちゃんまでが同じように利用できる場所っていう点だったり、本来自分が持っているものを経験知識を還元していく社会教育と言われるその分野が、非常にその福祉の分野でも、生きがい作りだったり支え合いだったりもしくはつながり作りだったりで、ひょっとしたらもっと機能できるんじゃないかなっていうふうに今思ってますね。
なるほど。離島学生の下宿授業っていうのを今始めて いるんですよね。
はい、はい、そうです。
それ少し説明してもらってもいいですか？
はい、この那覇市半田川地域の方々、よく沖縄本島北部とかそれから伊江島とか出身地の方も多いではあるんですけども、離島の高校がない離島がたくさんあって、そこから主に那覇市周辺に進学するときに、出てくるんですね。で出てきたときにどうしても生活費が非常に多くアパート借りたり、生活費でかかってしまうっていう課題が聞いていて、でもう一方で一人暮らしの高齢者の数がどんどん増えていってると。
これはないわ、この半田川地域においてもってことですね。
公民館に来てる方々は、地域のつながりと声かけがあるからいいけども、一人で孤立しがちで家に主にいる方で、どうやったらこの公民館のものをこう届けられるかなと、社会局届けられるかなっていうのを考えた結果、 この一人暮らしの高齢者の空いてる部屋に高校のない離島からの子たちを、まあ、下宿のように一緒に住んで、
はい、
生活支援を高校生が買い物代行だとか台風時の片付けだとかを担って、うん、で、年配の方々は朝ごはんを提供して、
なるほど、
まあ、リズムのある生活を作るというのと、うんうん、それから頼れる大人が身近にいるという状況を同時に作り出そうという企画を今始めたところです。
なるほど。じゃあ独居の方の課題解決にもなるし、まあ、最近あんま聞かないですね、15の春問題ですよね。あ、うん、15の春問題 の、ね、
はい、
受け入れっていう2つの問題を両方解決してしまおうと、
はい、
なかなかアグレッシブな企画で、
うん、
それって実際今一箇所始めたっていうことでしたよね。確か
去年モデルケースで一箇所で、うん、今現在3箇所登録していて、
うん、
実施は休止中ですね、
うん、
4月から予定してた子が直前でキャンセルになったので、それでちょうど4月5月この新入生が入った時期が一番入りやすいの で、今は夏休みに今度沖縄工業の子たちが、
うん、
申し込みがあって、それの調整が始まったところです。
なるほど。ターゲットはじゃあお家をお持ちで独居の方っていう感じですか。
はい。で年齢もよくこの事業をするときに聞かれるんですけど、
うん、
本当に支援性の高い高齢化、まあ、70代後半の方とか80代の方というよりかは、はい、まあ、高校生と一緒に生活をしっかりできるような、うん、まあ、60代後半から70代中までの方々を主に今声かけをしているところです。
なるほど。それで一人で暮らしていて朝ごはん出せるっていうのも条件。
条件です、はい、
うんうん、生活支援だからね、
はい、
なるほどな。そうするとローコストで高校生たちは暮らせて、
はい、
でなんだ生活リズムも一緒に作れるんじゃないかっていう仮説でやってるんですね。
そうです、まあ、だいたいこれまで一人暮らしでアパート借りてやってた統計が8万1000円の生活費が離島からの来る高校生かかっていたのを、うん、
年間100万ぐらいかかるんですね。
そうです。うん、で今僕らが立てたプランでは、食事朝夕込みで4万2000円
お約半額だ、
はい、
近いです、
うん、ぐらいでいけるだろうということで進めてます、う
ん、なるほど。それでハンター側の独居問題も、まあ、一部の解消になるんじゃないか、
はいはい、
ハンター側の独居老人の数とか世帯って抑えてます？
いや、一人暮らしの数
どうですか、西浦さん。
いや、確かにそれ数字が降りてきてますね。
降りてきてる。
ちょっとすぐには思い出せない。もう数字がずらずらと並んで
る。あ、そうなんですね。あ、じゃあもうそこは那覇市側も数字は抑えているということですね。
あ、そ
うです。じゃあこれはちょっと後で検証するとして、それは結構ハンター側、ハンター側地域においてのその数っていうのは西浦さんが持ってるところでももう多数あるっていう感じですか。
はい、ありますね、はい、高齢化率はもうかなり進んでる、
うん、
進んでます。
そうか。この企画すごいいいと思うんですけど、まあ、なかなか条件が厳しそうだなとは思うんですけど、どうですか、この話をご存知でした、今の下宿の授業っていうの
は。はい、それは新聞に載ってる記事読みましたですね、
うん、
はい、で私こう見守りで訪問行きますでしょ、
はい、
そうすると出てきて話してくれる、
うん、
で高齢者もいる、まあ、高齢者ですけど私は70代前半だけど私と同世代、
うん、
あるいは私よりまだ下の人たちもいるんですよ、
はい、
で同じ世代だから共通の話題を持ってますね、
うん、
でどこが痛いとか腰が痛い
という話も
そういう話が合うんですよ。
痛い
話が大体話のやり取りができたらもう成功、
うん、
成功なんです、で私なんかはいずれ100% 確実に自分もやがては見守りを受ける見守りをしてもらう立場になると、そういう意識でやってますんでね、
うん、
それともう一つあれですね、やっぱりこの高齢者、引きこもりがちな高齢者をなんとか引っ張り出して、
うん、
この輪の中に入れようというようなことの活動の一つにね、
はい、
これは那覇社会福祉協議会から委託を受けて、我々が年に1回ですね、はい、
うん、
公民館やらあるいはホテルに、 呼び出して、ふれあい昼食会っていうのをやってるんですよ。
昼食会、
はい、うん、来てもらってごちそう食べてもらって、でここで踊りをやったり、いろんな、まあ、あのカラオケをやったりやってる、うんうん、こういうことをやってはいるんだけど、しかしですね、あのこういうことをやってもらうよりも、うん、例えば私も高齢者です。そして民生活動してるんですよ。で私の場合は何かをやってあげることができる立場にある、
はい、
何かをやれる、うんうん、そのことによって感謝されたりですね、うん、それから自分はもう高齢化、もう人生の後半戦に至ってですね、これからの人生を何のために生きるのかっていうことを考えたら、うん、やはりその困っている人がいて、でその人のために少しでも力になれるという立場、うん、これがですね、私自身を元気にさせているという褒美があるわけです。
なるほど。
だからやってもらうよりはやった方がですね、うん、あの自分の存在、まあ、なんていうんですかね、自己肯定感というんですかね、はい、そういうのも得られるし、うん、これがね高齢者を元気にさせる秘訣じゃないかなと、うん、思いますね。
なるほどね、うん、なんか急に接待受けるみたいな話じゃなくて、
は
い、
やってもらうよりは、うん、自分たちやってあげることができる、う
ん、役割があるってことですね。
そうですね、うん、で民生委員ってだからあっちこっち自分担当事業よく歩き回るしね、うん、いろんな人と話ができるし、うん、次第にそういうことで元気になっていくんですよ、うん、だからね、定年退職してこれから何しようかって暇してる人たちがしたら、ぜひ民生になってですね、うん、この世のため人のために何かやってほしいと、うん、もう自分の子供や孫のためにいろいろやってきた、自分のためにやってきたことはもう終わったんですよ。
なるほど。
これからは、
うん、地域のために
そういうことですね、うん、残り少ない人生で子供も大きくなったし、もう孫もうおじいちゃんおばあちゃんの手から自立して離れていった、うん、その後はやはり何かね援助を必要と している人たちはたくさんいるわけだから、うん、まあ、自分を離れて、そうすると最終的にはこれが元気になっていくんですよ。
なるほどね。
そういうことです。
中村さん、今の言葉は結構届きますね、は
い、そうですね。まだ、うん、離島学生の下宿事業ともつながったところで、うんうん、面白いですね。
そうですね、うん、この下宿事業を逆に民生の方でリクルートというかおすすめして回るっていうのはできそうなと気がするんですけど、
まだ我々の会員にその話を伝えてはいません、うん、これもこれからですね、皆さんね、うんうんうん、
ちょうどこの事業、立冬の下宿支援事業は構想からモデルケースまで1年半ぐらい
1年半
かかって、僕らもちょっとこの空き部屋っていうかなりプライベートの高いところだったんで、はい、うん、事前にこう地域包括支援センターさんや社協さんや民生委員の方にも相談してた時期があったんですね、うん、で、まあ、なかなか難しいだろうけどうまくいったら可能性があるねっていうコメントが多くて、うんうん、まあ、諦められずにやろうということで やり始めて、
ね、完全にマッチングするのは結構ハードル高いですね。今おっしゃってたように生活支援をしてあげられる人、うんうん、で部屋がたまたま空いている人、うん、でその、まあ、一応この2つかこの2つが条件、まあ、ということですよね、はい、
で当事者要するに貸してくれる家主さん自体も、うん、まあ、気持ちとしては実はこう支援してほしいっていう人はいないんですね、うん、どちらかというと、うん、あ高校生が頑張るっていうから応援したい。
じゃあ、まあ、これは西原さんの話とつながりますよね。
そうそう、まさにそうな
ん、要は社会に、ね、自分の居場所というかしっかり役割があるっていうことが、はい、の人がターゲット
なんですね。そうです。非常にそういう意味ではそういう方が増えていって、うん、そのご近所さんがそれも見てすごく刺激を受けてつながっていくっていう傾向がありますね、うんうん、そこにまあ僕らは波及効果として見ているものがあります。なるほどね。
だからこれの実績自体の数を問うというよりは、うん、これをフラグシップにして一番高い事業としておいて、はい、その途中途中で成果が出るような方が、はい、そういうプログラムをいくつも作った方がいいような気が少ししてきました、
はいはい、
ね、
今実際にこうハンタガー地域でスグリムン活動というのも進めていて、まあ、自治会さんと一緒に公民館が認定していて、まあ、地域で優れた経験知識を、まあ、子どもたちや他の方にこう還元して 豆腐作りを教えたり、うん、内縄口を教えたり、うん、それから何かあった時のお手伝い、うん、ティガネースグリムンとか、うん、そういう方々も今同時に増やしていて、うん、まあ、今の下宿支援事業もそういう輪の中に入って、普段、家庭にいるだけじゃなくて、うん、できることをこう出していく場をもっとこう、広めていけるんじゃないかなと思ってますね、
う
ん、
そうですね、今のでと、いわゆる社会に役に立つ自分の居場所っていうのが、うん、たくさんあったらいいですよね、うんうんうん、それが公民館の役割だといいなって気はしますけど、うんうん、田村さん今言いかけましたね、
はい、今言いかけたのは、まあ、この地域 の, このボランタリー精神を持った人たちを見つける、まあ、一つの事業としてすごくいいなと思って、
そうですね、
で、まあ、おっしゃってたようにこのスグリムーンの人たちが増えていく地域っていうのはやっぱりその元気な高齢の方もたくさんいる、まあ、元気なままの状態が維持できる地域にもつながっていくのかなと思うので、まあ、長い目で見て今始めておくべき事業なのかなと今思いましたね、うん、
そこがもう少しまだ風通しよくする必要ありますね、その2社間での対話において、で店の方々が運よく出会えて、それでまだ社会参画意識があるっていう人をにも会えるわけですよね、うん、要はシリアスな介護が必要な人とは別に、うん、でそういう方がいるよっていうのをまた情報として分かれば、こういう人たちを逆に具体的に生かす事業を公民館で考えるってなってきたらチームワーク良くないですか、
うん、あ、非常にいいと思いますね、うんうん、そういうふうに僕らもしていきたいなという思いはありますね、うん、
ただね、一人だけではこれ一人で考えて全部事業化するの大変だから、うん、そういうやっぱりニーズがある人をちゃんと捕まえないと絵に描いた餅になっちゃうじゃないですか、う
ん、前回その、はい、まあ、市とか、まあ、民生委員さん、社協さん、包括支援センターっていろんなプレイヤーが出てきたので、うん、そこにまあ公民館とか NPO とかいろんな人も加わってもらっていけば、うん、また見えてくるものがあると思いますね、
うん、なるほど、じゃあそこの場と企画の提供って感じですね、場と企画両方いるんですねきっと、
う
ん、
そうかもしれないですね、今、うん、そういう面々が顔合わせやすいもう一つの場が、うん、地域包括ケア会議、
おうおうおう、
包括さん中心に進めているやつですけど、そこはそういった関係者の方々が定期的に集められて、はい、で僕もその包括ハンター川さんのケア会議のメンバーなので、
あ、出てるんですね、
うん、なので、まあ、ちょっと頻度が少ない年に 2,3 回だったので、うんうん、まあ、公民館も一緒に連携したら同じようにこういう方々が顔を合わせて共通の課題に向けて動けるかなっていうのを今話では会話し始めているところですね、うんうん、
なるほどね、うん、そこは少しヒントが今日見えたなと思います、
ね、居場所、いろんな人の居場所がない、ない、
う
ん、実は民生にも居場所がないんですよね、
で最近
見つけた居場所はね包括支援センターなんですよ、
う
ん、ここが居場所になってる、
なるほど、
運動はできるしコーヒーは出てくるしね、よもやま話はできるし、うん、非常に居心地がいいですね、うん、でそこで民生に集まったり、うん、または包括とのいろんな話ができると、やっぱり場所必要ですよ、こう居場所、
なるほどね、
うん、とても大事だと思う、
公民館はどんどん提供するって言ってると思います、
あ、公民館にもよく来てますね、
ああよく来て
るんだ、とても半田川公民館、なんとか気持ちのいい場所ですよ、
あ、すごい、
はい、いろんな意味で、うん、子供たちにも会えるしね、
うん、
あ、
なるほどね、まだ議論できてない、本当にシリアスな人ですね、独居で亡くなる方が100人みたいな話が那覇市の場合あるって言ってましたけど、そういう人たちをどうなんでしょうね、公民館連れてくるみたいな話なのかっていうのは僕も全然今見えないんですけど、そういう人たちをまず見つける、で見つけた後参加をさせていくとか、あるいはちゃんとケアをしていくっていうところはなかなかまだハードル高いですね、
人になんていうんですかね、うん、人間はもうそれぞれ非常に個性があって、もうなんていうんですか、人それぞれ全部違うんですよね、
うん、
もう初めからもう嫌だと拒否する、うん、特にな んていうんですかね、
男
の人は難しいです ね、
それは
どうしても出てこない、
うん、
出てこないんですよ、
うん、
そういう難しさあります、
そこがやっぱり民生委員さんっていう、こう人間が、ね、人と人の信頼関係で仕事するっていうところの、うん、まあ、重要なポイントなんじゃないですかね、
そうですね、それでも大変だ、
そうそう、
うん、
いやだからこれ一つの制度で何かしようと思うとなかなか難しいと思うので、そこはある程度ルーズにしながら、その民生委員さんの裁量でそれぞれが最適な手法っていうのを探っていくしかないのかなと思いますね、
うん、 そうですね、うん、ここは課題です ね, うですね。どうですか宮城さん、
いろいろ同じようなやっぱりことをいろいろ考えるんですけど、うん、まあ、公民館の発想から言うと、うん、子供からおじいちゃんおばあちゃんまでができることを持ち寄れるんじゃないかと思っちゃうんですよね。なので、うん、まあ、高校生が下宿するのもそうなんですが、
はい、
まあ、子供たちも民生委員さんが普段やってる見守り活動の一部なら、うん、ひょっとしたら未成年でも担えるんじゃないかと。そうすれば本来本当にシリアスな部分に民生委員さんや社協さん保護さんはもっと集中できるんじゃないかというような気もするんですね。
子供だったら戸を開けてくれる人もいる、
挨拶とかですね、登下校でもいいと思いますし、うん、何かしら役割が本来もっと持ってるし、中高生って意外と、うん、こういうふうに地域が求めてるよって言ったら積極的に動くんですよね。
なるほど。
その方が、まあ、もっと言うと長い目で見た地域の担い手が育成されていくとも思うんですよ。
そうですね、う
ん、だからその辺の課題は、いやまだ若いからと言わずに、いや自分たちの世代で何ができるか一緒に考えようっていうのは、僕今積極的にキャリア教育の場では話していってるところです。
う、はい、そうか、それ子どもたちに結構届くんですか。
届きますね。そうかと、あ、そうか、自分にそんなことできるんだと、やっていいんだっていう思う子たちは多いです。
具体的にあれでしょ、ここだと石田中とか沖縄工業とかですかね。
あ、もっと広いですよ。
もっと広い、
うん、ジュニアボランティアっていう公民館の講座で、うん、そういう地域の課題や活性化に取り組みましょうというのを、まあ、具体的にいくつか出して募集すると、うん、今年度70人、この辺りだと、石田中、寄宮中、松代中、回し中、うん、それから沖縄工業高校や回し高校、
うん、
那覇高校、那覇商業あたりからも、集まってきますね。
なるほど。それはじゃあ公民館で募集して
普通に中高生向けの交流する事業を企画しようって言っても集まらないのに、
うん、
何か地域にできることがありますよと、一緒にそれを待ってる人がいますよってメッセージを届けたら、何かできることあるって集まってきますね。
そうか、これそれさっきの西浦さんのおっしゃってた、はい、年寄りの居場所とも似てますね。
そうですね、
やっぱ子供たちも社会貢献の方が居場所になる。
そうですね、うん、まあ、部活で忙しい学生ばかりじゃないでしょうからね。
そうか、それ面白い。西谷さん、これ結構ヒントになりますね、うん、やっぱ同じですね。そうか、じゃあやっぱりそういう企画をまた場として打っていくっていうことをやっていこうという感じですかね。いや、結構これ4本ぐらい取れるな
細かく掘ると大変そう
ですけど、はい、そうですね、うん、ということでまたお時間になってまいりまして、はい、またあれですね、意外と私も手応えがありまして、登録またやってみたいなと思っていて、はい、ぜひ、今度告知になるか分かんないですけど、次は若狭公民館やってもいいって言ってるんで、同じような指定管理のファミリーのところ で、今度はそこでやっていこうかなと思っています。
地域の特色も違うんで面白いですね。
全く違いますね、うん、今仮に代として出てるのはやっぱ地域のシングルマザー率がすごい高いということで、うん、あの地域はそういうテーマでやろうという話で今企画中でございます、
うん、
早ければ7月、遅かったら8月っていうことで今企画中で、はい、ですので、また一緒にですねやっていこうと思います。ということでお時間でございますが、はい、今日はお二人ありがとうございます。何か西浦さんおっしゃりたいことありますか。
はい、どうもありがとうございました。
はい、じゃあ皆さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
中村さん何かありますか。
はい、まあ、告知はいつもの通りブログ等々でやっておりますので、は
い、アプリも絶賛ダウンロード中してくださいということでございます、はい、ということでお時間です。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。78